今日はまず皆さんに仏教でいう真の平等とはいかなるものか、これをまずお話ししたいと思います。仏教では本当の幸せを平等という言葉と自由という言葉で涅槃、本当の幸せを表します。まずこの第一講義ではですね、仏教でいう平等と我々が思っている平等との違いをね、よく理解していただきたいと思います。本当の幸せは、ね、真の平等とはどういうものか、これをお釈迦様はですね、天上天下唯我独尊という言葉で表され、またですね、有名な阿弥陀経という言葉に、お経にですね、この極楽浄土、いわゆる心の幸せな世界を、ね、青い色には青い光を放つ、黄色い色には黄色い光を放つ、赤い色には赤い光を放つ、白い色には白い光を放つ、違いはあってもいい、違い、個性は尊重する、しかしみんな光り輝く世界に生きるんだと、みんな違ってもみんないいという世界、もう十数年以上前にですね、流行った歌に、世界に一つだけの花という有名な大ヒットした歌がございますが、これがまさに仏教の教える真の平等を歌った、歌でございます。この歌自身が実はね、作曲した牧原が、私は、自分でこれ書いたと思ってないと、ふと出てきたんだと言われたんですね。それはこの人がですね、刑務所に入って仏法を聞いてですね、この2つの言葉をベースにしてこの歌を作ったと本人が語っておられます。だからこの歌をですね、正しく理解することが皆さんの幸せに直結しますから、今日はこれを通してですね、本当の仏教を明らかにしたいと思います。まずこの平等という言葉ですね、平等という言葉、これお経に出てくる言葉です、ね、太平、平和の平、平、ね、平、平で等しい、仏教では全ての生命は平等であると教えます。これ平等という言葉ですね、もう日本古来から存在してましてね、平等院という今世界遺産として登録されているね、平等院方向堂というのがございます。これ皆さん嫌いな人はいないと思います。なぜならば、旧昔の一万円札にね、描かれている建物でございます。またね、今の十円玉にも出てくる建物ですね、これ非常に有名でありね、これ我々の幸せに直結する教えをね、この平等院という建物は教えてるんです。これは極楽浄土をかたどっていると言われますけどね、この阿弥陀経のこの内容を実はですね、教えようとしていると、こう言ってもいいと思います。で、私たちはですね、この平等という言葉を知っておってもね、残念ながらね、間違ってしまってるんです。平等という名の悪平等ということで間違ったためにね、私よりもちょっと上の方々はですね、かつてはね、革命ということで、ね、一時はもうね、共産主義革命ということで世界を席巻した思想がございましたが、今はそれが失敗ということで崩壊しましたけどね、あれは理想は素晴らしいんですけども、ね、知恵がなかったためにね、お釈迦様の教えられた本当の平等を、ね、マルクスやエンゲルスやね、ああいう方たちが正しく理解できなかったために革命が失敗に終わったんですね。今もうね、中国も北朝鮮も独裁政治でね、平等どころじゃございません。形は平等でもね、現実は悲惨な状況になっております。お釈迦様は真の平等を教えられた。この本当の平等とはどういうものか、これを知るにはまずですね、この天上天下唯我独尊、これをまず知る必要がございます。そして阿弥陀経のね、このお言葉を正しく理解していただく必要があると思います。まずですね、天上天下唯我独尊、これはあまりにも有名な言葉でございまして、お釈迦様がですね、この世にお生まれになった時におっしゃったお言葉だと伝えられております。 ですからこれをね、誕生下と申します。まあ、このように生まれた時にですね、歌としてこういう言葉をおっしゃったと。お釈迦様がですね、お生まれになった時にね、右手で天を指して、左手で地を指して、東西南北に7歩ずつ歩かれて、ね、天上天下唯我独尊と言われた。あの花祭りでね、あのお釈迦様のこの姿が描かれているね、お姿がございますけどね、あれはあのお釈迦様のこれをおっしゃってるんですよね。まあ、実際にね、生まれたばかりの赤ん坊がこんなこと言うはずないんだけどもね、これは象徴表現でね、お釈迦様がこのように生まれた目的をですね、明らかにされたと同時に、我々の目的とお釈迦様が生まれた目的は一致することをまたおっしゃってるんです。この難しい言葉を分かりやすく言うと、世界に一つだけの花ということになるんです。まあ7つ、7を歩いたということはですね、六道といってね、迷いの世界、苦しみの世界から一歩離れた本当の幸せに、真の平等の世界に生きたことをですね、七歩とおっしゃって、そして我々の人生の目的はこうなんだともおっしゃったんです。天上天下、天の上にも天の下にもということですから、この大宇宙、世界のことを天上天下とおっしゃってます。この世界とは天上天下、この大宇宙ね、大宇宙広しといえども、皆さん私含めてね、一人一人がですね、唯一のたった一つのですね、がはこれ人間のこと、全ての人間といってもいいですね、全ての人間はある大事な目的を持って生まれてきたんだ、たった一つの尊い使命を持って生まれてきた。使命とは人生の目的ですね。使命とは文字通り命を使っても果たさねばならないことが人間にはございます。それをおっしゃってるんですね。一人一人ね、顔形能力違ってもいい、ね、尊い使命を持ってこの世に生を受けて、それを果たすために人間に生まれてきた。世界に一つだけ、この一つが唯我独尊でございますね。世界が天上天下、一つが唯我独尊。花はですね、今はまだ種であったけどもね、幸せの花を咲かせる。一人一人ね、能力は違う、一人一人ね、違う種を持ってるんです。みんな違って、種は違うから ね、あの色の色がみんな違うんです。でもね、種は違っても一人一人はですね、幸せな花を咲かせればみんな光り輝く、違ってもみんな光り輝く世界があるんだと。これを仏教では差別即平等と言いますね。この差別とは違い、相違、違いがあってもいいんだと。違いがあってもですね、一人一人ね、違う種を持つ、小さな花や大きな花、一つとして同じ、ね、ものは、ね、ございません。一人一人違う種を持つけれども、ね、種のままで終わらせない。種は必ずね、花が咲く、幸せな花、一人一人がですね、人間に生まれてきてよかったなぁと言える幸せにみんなになってもらいたい。これがお釈迦様の教えであります。一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいいんだと。で、ナンバーワンにならなくてもいい。なぜならば、一人一人はもともと特別なオンリーワン。これが仏教なんですね。みんな一人一人実はね、持って生まれたね、仏性というね、やがて仏様になれる、ね、そういう種をみんな、仏教を聞いている人は持っていると。まあ、これが有意識の教えなんですけどね。基本的には仏法を聞いている方はみんな持ってるからね、この種をね、咲かせると幸せな花が咲くんです。一人一人がですね、比べなくてもいい、ね、ナンバーワンにならなくてもいい、一人一人特別な存在、特別な存在だから唯我が独尊なんです。まあ、これ歌詞でありますよね。人それぞれみんな好みはある、ね、好みは違いがある、 でもね、どれもみんな綺麗なんですね。違いがあってもみんな綺麗に花を咲かせる。で、この中でね、誰が一番なんて、花は争うことはしないんです。人間はね、慢という煩悩があるためにね、競争して、打ち勝って、人を見下して、優越感に浸って幸せになろうとする。この慢、煩悩が問題なんです。この中で誰が一番だなんて、争うことを我々はするけどもね、花はしない。花を見習いましょうとね、スマップの歌は教えてるんですね。このね、極楽浄土のね、描写はね、これまさに浄土といってね、浄土という世界はね、普通一般の方はね、死んだ後と思ってますけどね、これ間違いでございます。浄土というのは、これはですね、清らかな世界と書きますし、また、世界を清らかにするという二つの読み方がございます。本当の仏教はですね、死んだ後が浄土という味わいもね、いいですけどもね、方便として。本当の御心は、ね、浄土というのはですね、この江戸、汚れた世界を、この世からね、浄土にしていく。争いを水で流せる世界なんです。浄土という漢字は、三髄辺に争いと書いてね、みんな我があるためにね、我をぶつけ合って、ね、この争う、ね、みんな争ってますよね。一番、何が一番だと言ってね、争っているんです。花は争うことはしません。皆さんも争いやめましょう。争ってもお互いが傷つくだけです。仏教ではね、過去どんなにね、ひどい目を受けてもね、私もそうですけどね、仏教を正しく理解できたらね、このね、水に流せるんです。過去の恨み、呪いもね、消えていくんです。心が浄土に遊ぶことができるんですね。これが本当の浄土真宗、本当の浄土宗、本当のお釈迦様の教えなんですね。死んだ後じゃない。この世、心が浄土に遊ぶなり、過去をきれいに水に流せる。この歌のようにね、私この歌大好きなんですけど ね、この中で一番、誰が一番だなんて争うこともしないのが花。でも人間はね、自分の尊厳、ね、素晴らしいものを持っているのにね、それが分からずに、目先のことにとらわれてね、どうして幸運を比べたがるの？比べて人を見下して、人をバカにして幸せになる。優越感に浸るとするからね、劣等感も強くなって苦しむんですね。この劣等感と優越感はついです。仏教は劣等感も優越感も共にね、あなたを苦しめるとおっしゃる。仏教が正しく理解してこれたらですね、劣等感も減っていくんです。そして優越感も減っていきます。優越感も劣等感も離れた、分別心を離れた本当の幸せ。これが今から説明するね、極楽浄土の描写なんです。だからこれ、この歌ね、実はすごい歌でありね、非常に優しい言葉ですけども、内容は深いからね、だから今全世界でもね、あれシングルカットされて300万超えたんですかね。今世界でも未だにね、これネットで開いたらもうね、もうたくさんの方がこれ聞いてね、英語にもなってますけど、なかなかこれね、優しい言葉ですけど多くの人が共感を受ける。これを聞かれたらね、元気が出るのはね、ね、我々の本当の幸せをね、お釈迦様のお言葉を使わずに歌ってるから感銘受けるんです。だからこれを今日はね、これを知ってもう一回この歌を聞かれたらね、いやこの歌すごいなと、非常にやる気の出る、ね、素晴らしい歌であることが分かると思います。話を戻しまして、まずね、世界に一つだけの花という言葉の一つの語源は天上天下唯我独尊。これ牧原孝之さんですか、あの人今残念ながらまたね、ちょっと麻薬所持でちょっと捕まってしまいましたけどね、1998年か9年に、ね、一回捕まったんですが、その時にね、一応ね、まあ、ちょっと刑務所暮らしをしてお坊さんから説法を聞いたんです。その説法の内容がね、この2つだったんです。天上天下唯我独尊という話を聞いたのと、浄土仏教で有名な阿弥陀経というね、お経の話の、この話を聞いてとても感銘を受けたんです。で、これが心に染みたんで、これを元にして作詞書い取ったらふっと出てきたそうですね。これがベースになって、このね、素晴らしい歌詞が出てきたと本人がね語ってます。ただこれはね、 私が書いたんじゃないと言ってますね。まあ自分が書いたんだけどもね、このなんか書かさせられたというか、お釈迦様の教えをただね、まあこの人はもう文章力抜群ですからね、作詞家ですからうまく表現できただけであって、その元にあるのは仏教なんですね。仏教の力がね、この牧原さんをこういう素晴らしい作詞をねさせたと、こう私は思いますよね。天上天下唯我独尊、ね、これは私自身もね、天の上にも天の下にも、この大宇宙広しといえども、私はですね、唯一たった一つ、この我はね、お釈迦様だけじゃない、我々人間全員をここでね、我とおっしゃってるんです。独尊とは一つの尊いもの、使命、命を使ってでもなさねばならないことを使命と申します。たった一つの尊いこと、尊いから ね特別なオンリーワンなんですね。ナンバーワンを求めるからね、喧嘩が起きて争いが起きて苦しむんです。仏教ではね、勝太、勝ちたいという心、あなたを必ず苦しめると教えてるんですね。仏教は勝ち負けを問題にしない。みんなね、かけっこだけどね、みんなね、頑張ったらそれでいいんです。たとえドベであってもね、一生懸命頑張ったらよくできましたと褒めるんですね。仏教はこの差は問題にしません。我々は差ばっかり、親もね、周りも問題しますよね、違いを。差は問題しない、伸びを問題するんです。昨日よりは今日、今日よりは明日と、どれだけ自分がね、成長できたか、それを問題にするのが仏教であります。一人一人が尊い使命を持ってかけがえのないね、大切な命はね、大事なことを果たすためにね、命は使わねばならない、ね、世界に一つだけの花、今は種ですけどね、必ず幸せな花が咲きますから、咲くところまで ねこの仏教を求めましょうと、こうお釈迦様おっしゃるんですね。これを、ね、世界に一つだけの花、独尊は尊いしね、花を咲かせることですね。そして実際ですね、阿弥陀経というお経、これはね、お釈迦様の説法の最後のお経と言われます。最後亡くなる時のね、お経がこの阿弥陀経と言われますね、まあ、ここにはもう大事な教えが凝縮してるんですけども、その中にですね、この極楽浄土を描写した表現があるんです。その一部を今日は皆さんに紹介します。お経ではですね、池の中に蓮華あり、この極楽浄土はみんなね、蓮の花で覆われてるんですね。他の花はないんです。池の中、功徳の蓮の花が、池の中に蓮華があって、大きさは車輪のような大きな輪のね、蓮の花がきれいに咲いていると。じゃあどんな蓮の花かと言いますと、正式正光、王式王光、釈式釈光、白式白光と、こう読みます。まあ、ちょっと普通の読み方と違いますけどね、まあ、仏教独特の読み方、小、青を小、黄色を王、赤を釈、白を白と言います。色は違っていいんだけども、色は違ってもみんな光を放つ、これが幸せな人の特徴。幸せない人はですね、色ばっかり問題にして人と比べて落ち込んだり、調子に乗って人をバカにしたりしている。そうじゃなくてね、これ違いはね、これ種まきが違うから、業と言いましてね、ね、体と口と心の行いで皆さんの顔形、運命がみんな作られますから、これはなかなかね、一つに同じ色にすることはね、難しいんです。まあ、それを無理やりね、赤一色にしようとしたのが、ね、まあ、ソ連、今はもうロシアになったけどね、今の中国でもね、毛沢東さんがやったのはですね、赤にしようとしたためにたくさんの餓死者が出たりね、たくさんの人が亡くなって、まあ、ひどいことが起きたと言われてますけどね、違いを認めないといけないんです。で、この違いはこれはね、種まきだから仕方ない。もちろん、今は格差があるためにね、問題が起きますけど、格差を是正することももちろん、国やね、国家やこの私たちもね、 努力すべきことではあります。格差をなくすことはとても大事ですよね。今のアメリカでも、ね、問題あるのは格差問題でございます。だからもちろんあの共産思想もですね、素晴らしい面いっぱいあるんです。でもやっぱり人間が作った思想だからね、欠陥があるんです。それ今からお話しますけどね。結局ですね、この色をですね一つにしてもですね、結局ですね、人間って欲の塊だからね、同じ全員がね100万円もらってもね、1000万もらってもね、この比べる心は、比べる心が強い人はね、幸せになれないんです。この比べるという、この慢の煩悩という心、煩悩、これはやっぱりね、減らしていく。これはやはりですね、改めていかないと幸せはなれない。色は仕方がない。違う色があってもね、一人一人がですね、比べる心から離れて、ね、この比べる心ね、これが問題なんですよね。どうしてこうも比べたがるのと言ってますけどね、比較する心、これ仏教で慢と申しますが、これが私たちを苦しめると、こう言ってもいいんですよね。この比べる、これあってもいいけどもね、それ以上にね、もっと自分の存在価値を高めて、ね、自分の価値が認められたらね、光を放つ人間になったらね、違いがあってもね、そんなに苦にならなくなります。自分が幸せ、満足感、安心、安らぎ、幸せがあれば、光を放つ存在になったらね、違って、みんな違って、みんないいという世界に出ることができるんです。極楽浄土の花、これはね、死んだ後の浄土じゃなくて、この世の浄土。ね、まあ、この世幸せ、仏法を聞き抜いたら、悟りを開いたらですね、これがね、自分の心を表していると、この極楽浄土の表現をね、心の世界と味わうことができる、ね、自分は青、友達は黄色、赤、白、ね、今日でもね、まあ、4人ですけど、みんなちょうどね、色はみんな違いますよね。顔、形も能力も才能も年齢もね、みんなバラバラでございます。でもね、仏教をしっかり理解できたらね、違いがあっても全然問題したくなる。人をバカにすることも減るしね、優越感に浸ることもなくなって、一人一人がね、己が持ち味生かしていこうと、この己が持ち味をね、生かすこともできる世界なんですね。己が持ち味、己が持ち味、自分のね個性あってもいいんですね。この自分の持てるね持ち味をね、一人一人ね生かしていく、これが仏教なんですね。この阿弥陀経の言葉をね、一言で言ったらね、己が持ち味生かしていこうなんです。これお釈迦様の、教団で言いますとね、釈尊の方、お弟子たちはみんなね、まず最初ね、60人、80人、最終的にはまずね、第一と言われたね、お弟子たちが80人いたんですよね。みんなね、阿難ならば他門第一、ね、記憶、聴聞一番、シャリオツならば知恵第一とかね、みんな一番一番一番がいっぱいあるんです。それぞれのね能力を生かしてね、お釈迦様はね、あなたはこれが一番だ一番だとおっしゃってるんですね。また在家の方もね、あなたはね伏せ第一ですよとかね、あなたはね、会を守るの大事ですよとか、それぞれみんなね長所をね褒めておられるんです、お釈迦様それぞれ。でもね、悟りは大体まあ違う場合もありますけどもね、あらかまで言ったらみんな平等。あらかならば最高の悟りなので、お釈迦様と同じ悟りなんです。みんな光放ってるんです。でも能力はお釈迦様だけは抜群なんです。同じ悟り開いてもね、能力は違うんです。だから、シャリオツや木蓮、アナンでもね、みんな違うのは、悟りは同じであっても、ね、いわゆる能力はみんなね、これ仏教で全浄力といって、能力は違うんです。でもね、悟り開きますと、ね、煩悩が減っていくと、煩悩を克服できたらですね、もうこのね、見下したりバカにしたりするこの慢が減っていくとですね、比べる心がなくなっていくからね、お互い尊重し合えるんです。権力闘争が起きないのが仏教なんですね。仏教はね、この教団があってもね、上に上がれば上がるほどね、このね、差別する心がなくなって、お互い尊重し合う気持ちが出るからね、権力闘争がないんです。みんな光る存在になるからね、比べる頃が減るからね、優越感、劣等感がなくなるからね、 ただ釈尊教団も本当あの統率できるんですね。もちろん悟ってない人が問題を起こすんですけどね。だ釈尊教団ならばね、悟りは同じ悟りであっても色はみんな違う、能力は全部違う、ナンバー、まあ、いろいろね違いはあってもね、しかし斧が持ち味を生かしてね、多くの人に仏法が広まっていったんです。みんな持ち味を生かして、ね、みんなが幸せになれる、ね、能力はたとえ一番劣っててもね、落ち込むこともない。お互いあなた素晴らしいですね、あなた努力されたからそういう結果を得たんですね、私も頑張らせてもらいますというね、そういう気持ちになるんです。だからみんな幸せになれる。まず自分もね、能力なくても光があったら幸せですからね。最高の悟り開いたらもう私ほど幸せものはございませんとなってね、比べる気持ちが減るんです。まあこれがまさにね、理想の世界、これをお釈迦様は差別即平等とおっしゃったんです。この場合の差別は相違、違いですね。いわゆる業が違うから、ね、姿形、ね、能力はみんな違う。普通はこの差別、この色が幸せを決定すると普通は思っております。でも仏教はこの色じゃないんだと、お金があるとかないとか、地位があるとかないとか、ね、学歴があるない、そんなははっきり言えばどうでもいいんです。大事なのはね、違いがあってもね、それがそのままあるがまま、ね、ありのままの自分で幸せを感じる。今の私のね、あるがままの私を認めることができたら幸せなんです。たとえどんなひどい状態だってもね、自分の姿を正しく認めることができて、この本体の私をね、認めることができたら幸せなんです。違いがあるまんま平等、心は浄土に遊ぶなり、ね、同じ光を放つ私の持ち味を生かして、ねね、一人一人みんなね、違う種を持ってますね。一人一人みんな違う種をね、持ってます。そして私がその使命は、その花ね、種をね、花咲かせる、これだけにね、一生懸命、一生涯かけてね、命をかけて求めたら幸せになる。別にね、ナンバーワン、トップにならなくてもいい、どれでもいいんです、ね、あなたがもともと持っていた仏性、仏になる種がございますから、その特別なね、これを花を咲かせたらば、ね、一つ、一番、ね、オンリーワン、たった一つの、ね、素晴らしいね、幸せの身に一人一人が比べなくても喜べる、そういう幸せがあるんだよ。己が持ち味生かしていこう。釈尊教団でもみんな違ってるけどもみんないいというね、こういう世界を築いていくのが本当の真の平等であると、こうお釈迦様ですね、教えておられます。で、私学生時代ですね、非常に関心があった、私の学生よりもちょっと前の時代の方はね、やはり学生運動としてですね、昔はね、革新政党に入ってもう国をね、もうひっくり返そうということで頑張った方がおられたんで、まあ、ちょっとマルクスやエンゲルスさんのね、共産思想をちょっとね勉強してみたんですけどね、一言で言ったらこういう思想なんです。この社会主義共産思想はですね、能力に応じて働き、必要に応じて売ると、非常にも簡潔に言ったらこれなんです、ね、能力に応じて働きましょう。でもね、必要なものはだいたい決まってるからね、富を平等に分けたら、格差をなくせば幸せになれる。大きく幸せはね、自由と平等を2つで表現するならば、まず1つ目はですね、こういう格差があるから幸せになれないんだ、だから格差さえなくせば幸せになれるというね、考えがこの社会主義共産主義なんですよね。で、マルクスさんはこういうことを言った。例えばですね、30能力ある人は30働きましょう、ね、60能力ある人は60働きましょう、90能力ある人は90働きましょう。まあこれいいですよね、能力のある分だけ頑張ればいい。そうしますと30、60、90で、まあ、180になりますね。でこれをね、一応3等分するんです、まあ、本当は 権力者が特別ねいっぱい取るんですけどね、それちょっと置いといて、ね、本来はねこれをサンドルするから、ね、で大体人間はね衣食住は大体もう決まってます、たくさんなくてもいいんです。まあ、これ仮にね3等分したら1人60ずつもらえますね。じゃあこれでうまくいくかということなんです。このこのマルクスさんの人はね性善説といってね、みんなね労働者を解放したらみんな喜びいっぱいで働くと思ったんです。でも実際人間はね善人じゃないんです、生蔵なんですね。やっぱり一生懸命頑張ったら頑張った分ね、報いなかったら頑張れないんです。働いても働かなくてももらえたら人間でね、働かない人が多くなるんです。で、ここで問題は何かと言ったらね、まあ30の人はね、60もらえるから嬉しいですよね。ただ共産思想はですね、貧しい人にとってはね、幸せ感じるんです。今ならばね、働かなくても生活保護もらえたら、日本ってありがたいなと思いますよね。まあちょっと金持ちはちょっとね腹立たしいんですけどね、たくさん税金を納めてもねあまり返ってこなかったらちょっとねよく思わない人ありますよ。で60の人は60、まあこれはまあいいですわ。問題はね90働いてもね60しかもらえない。これでねこの方が善人ならば仏教を聞いとったらいいけどね、仏教聞いてないとねバカらしく思うんです。90も働いてもね60しかもらえない、やーべた、働いても働かなくても同じならばね、少しでも楽をしようと。こう思うのが人間だからね。この90の人がね、60にするんです。じゃあどうなるでしょうか。ね。ね30、60、6だからね、150になるんですね。150になります。そうすると、これを3つ分けたらね、50、50、50になるんです。ね、だんだんね、生産高落ちていくんです。だから平等を徹底したらね、こういう矛盾が起きてくるんですね。どんどんどんどん生産力が落ちる。だからね、昔のこの東欧諸国とかね、東ドイツもそうですけどね、当時の資本主義の国からね、皮肉られた言葉がございます。まあ、社会主義国家はね、共産主義国家は、平等にはなるけども、ね、平等にはなるけども、平等に貧しくなる思想だとちょっと揶揄されたんですね。みんな平等で貧しくなると。まあこれで満足できたらいいんだけどもね。でも人間で多くの人は欲張りですからね、面白くないですわ。平等に貧しくなれる。だからね、東欧の優等生であった東ドイツがもう一番すごかったけどもね。西ドイツと一緒になった時ね、もう格差がもうすごいあったそうですね。今でもまだ引きずってるらしいですけどね。だから韓国でもね、もし北朝鮮で一緒になったらね、まあ、大変だと言われますよね。格差が激しいから。だから平等、この、ね、社会主義、共産主義は平等、格差を減らす、ここは素晴らしいです。でもね、欲望を無視したらうまくいかないんです。本当の平等はこの単なる格差、色を問題にするんじゃない。もちろんこれも大事ね。格差を減らしていく。できるだけ富を平等にね、格差をなくしていく。そういう努力は大事。だからそこは国がね、まあ日本なんか割とうまくいってるかもしれませんけどね。たくさんね、金持ちはたくさん税金払ってもらうということは必要かもしれませんよね。でも格差を是正してもね、これは枝葉の問題であって根本的な解決にはならないんです。本当に幸せになるにはね、この格差、このね、色じゃなくて、一人一人がですね、今あるままで、ね、性欲知足、欲を少なくして、たることを知る、ね。心が幸せにならないと。一人一人が、心がね、光り輝く存在にならないと、いくら外をいじっても、ね、根本解決にはならないんです。結局ね、大きな問題点は、平等だけどもね、悪平等。欲望を無視したためにね、失敗したんです。大きなね、革命もね、残念ながら失敗した。だからね、資本主義がいいというわけでもないんですけど、いろいろ問題はあるんですよ。人間の作った思想だから、やっぱりね、仏教の思想に基づいたら、ね、 仏教の真理にね従って正座正座すれば本当の幸せになれますけど、まだそこまで至ってませんけどね。まあその指標をね今日はちょっとお話したいですけどね、本当の平等、本当の自由とは一体どういうものかをね皆さんに知ってもらいたいんです。じゃあね、真の平等とは何かをね、あの法華経という経でちょっと紹介しましょう。法華経にはこんな分かりやすい例えがある。大きな木と小さな木があるとしましょうね。で、外からはね、法の雨、まあ雨が降る場合、大きな木はね、大きな木分の雨量、雨の量が必要なんです。ところが、小さな木は小さな量でいいんです。これがね、差別即平等なんです。この雨量はね、大きい木はたくさん雨量が必要。小さい木は少ない量で OK なんですね。ね、食べ物そうでしょ。ね、体の大きい人はたくさん必要だし、体のちっちゃな人はわずかな量でも大丈夫ですよね。これ、同じしたらね、まずくなるんです。この小さな木がね、不平等だと言ってね、大きな木と同じぐらい雨量が当たったらね、雨もらったらね、もらいすぎてね、枯れてしまうんです。逆にまた、大きな木がわずかな雨量だったら、これまた枯死してダメになります。これはね、違いがあっていいんです。ね、例えば今ね、会社でもね、このね、平社員がね、社長さん見てね、給料少ないぞと言ってね、不平等だと言ったらおかしいですよね。そうやっぱりね、能力も違うしね、仕事も違うから。やっぱり組織は必要なんですよ、違いは。やっぱりそれ持ち場をしっかり果たすのが大事であって、ね、自分に合ったまた仕事でいいんですよ。組織はあった方がいいんです。それをね、みんな同じ仕事したらね、悪平等となってね、例えばね、平社員がね、じゃあトップになったらね、仕事できるかですよね。もう会社潰れますよ。それと同じでね、やはりその人に合った仕事もあるし、やっぱりその人に応じたやっぱりね、役割があるんですよ。これをね、違いがあるまんま、しかしね、それぞれ持ち味を生かしていく、自分の能力を発揮していけばいいんです。そして一人一人が叱る存在になれば、こういう違いがあっても全然 ね問題にならない世界が浄土、これがこの世の浄土、本当の幸せな世界、ね、争いね、この好き嫌いを超えた、そして、ね、差別を離れた浄土は、これはこの世の世界である。己が持ち味生かしていこう、これが仏教なんですね。でもう一度まとめますと、ね、本当の平等とは、ね、世界に一つだけの花の歌の通りね、天上天下唯我独尊、たった一つね、人間に生まれてきた尊い使命は、ね、この種をですね、花咲かせる、ね、お小さな花、大きな花、一つとして同じものはない、みんなね、色は違う、種は違う、ね、人それぞれ好みはあります。でもね、どれもみんな綺麗だね、これが大事ね、みんな綺麗なんです。有名なチューリップの花の歌も実はね、仏教なんです。あれね、覚えます。小さく幼稚園の頃ね、咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ、赤白黄色、次ね、どの花見ても綺麗だな、これがいいんですよね。どの花見ても差別なく、みんな綺麗だな、これが幸せな心の世界、差別しない、ね、人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。花はそんなね、満がないから、ね、あるがままの花を咲かせて幸せをね、我々に示しているんですね。この中でね、花はね、俺が一番だぞ、お前は劣っとると、そういうことを花は言わない、ね、この中で誰が一番だなんて争うことはしないのに、なんで人間は争うのか、まあ、こういうふうにスナップさんは歌ってるんですよね。争うこともしないで、人間はどうしてこうも比べたがるの、つまり幸せを知らない、色が違い、これが幸福を決定すると思ってる、違う、色は違っていい、ね、 問題は一人一人がね、心が暗いからなんです。暗い心だから、明るい心になれば、光を放つ存在になれば、こういう違いは問題じゃなくなる。それをこの歌で表してるね。どうしてこうも比べたがるの、いろんな花はあっても一つとして同じものはない。一人一人ね、違う種をみんな持ってるんですね。この種をね、持っている、これを咲かせることがあなたの人生の目的。その花を咲かせること、これだけに、これオンリーでもいいですよね。この花を咲かせるままがあなたを幸せにし、あなたの周りの人を幸せにします。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいいと。そしてナンバーワンになることが人生の目的とみんな思ってるけどね、そうじゃないよ、ね、2番でも3番でもいいんですよ。違いは問題じゃない。もともと特別だ、オンリーワン、ね、比べなくてもね、たった一つ、大宇宙を広い中でたった一つ尊い使命を持って、一人一人素晴らしい仏の種、仏性、持って生まれた仏性がありますから、この仏種をね、咲かせることだけに一生懸命なればいい。もともと特別なオンリーワン、この花を咲かせることに頑張りましょう、まあ、これをね、コンサートで牧原さんが歌っている場面がネットに出てましたけどね、もうみんな喜びいっぱい歌ってますわ。この歌ね、誰が聴いてもね、感動するから。お前はダメだ、この誰も言わない。あなたもあなたもみんな素晴らしい存在、ね、努力しましょうよ、ね、種をね、一人一人 ね違う種を持つ。問題はね、青色の花がね、赤になれとか白になれと親は言うんですよね。種は違うんだからね、できない場合もあるんですよ。それぞれ持ち味生かせばいいじゃないか。この世はね、もう赤やのにも黄色になれとか青になれとか、そういうことを言うからね、みんな苦しいんです。青い種、青い、ね、色の種は青い、ね、花を咲かせればいいんですよ、ね、黄色ならば黄色、赤ならば赤、白ならば白で、種が違うんだから、それぞれね、違う種を持つんだから、その花を咲かせることだけに一生懸命になったら、みんなみんな幸せになれる。で、悟り開いたらね、能力は違ってもね、比べる心がなくなって、みんな幸せ、共に尊敬し合う、ね、共に、ね、お互い大事にし合う、ね、慈愛あふれる、ね、知恵と慈悲にあふれた幸せにみんながなれるのが本当の仏教でございます、ね、真の平等とはいかなるものかをね、まず知ってもらいたいと思います。じゃあ次にですね、この差別即平等、ここを次ね、自由即平等とも言えるんです。本当の幸せはね、自由という言い方もできるんですね。この自由と平等は普通はね、相矛盾するものなんですけどね。例えば共産主義であれば平等を向きを置いた、資本主義はね、自由に重きを置いたんです。でもね、我々の知恵はないためにね、資本主義であればね、自由を強調したらね、格差が生まれるんです。こっちを強調したらね、自由がなくなるんです、ね、これが限界ね。だから共産主義とか中国でも自由がないんですよね。平等を強調するあまり自由が欠けてしまう。逆にまた資本主義が肥大化したらね、格差が出て、で革命が起きてひっくり返ったんですよね、以前は。でも仏教はね、自由と平等が同時に存在する世界、それは本当の自由、本当の平等が分かったら OK なんです。我々は自由という名の不自由、平等という名の悪平等のために、自由と平等が両方とも存在しないんです。仏教は本当の自由、本当の平等が両方同時に存在する世界、これを涅槃と申します。これが仏教でいう悟りの境地、誰もがなれる本当の幸せを自由即平等と言います。じゃあそのね、真の自由とはどういうものかをね、次にお話をしたいと思います。じゃあしばらく休憩します。